エス様の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。今日読んでいただいた聖書の言葉、安息日が主な定番になっております。私たちが信仰に導かれて、特に大人になってから信仰に導かれた方々に、共通する一つのそれまでの生活との変化、これは日曜日の過ごし方ではないかと思います。それまで日曜日は仕事の延長であったり、家族のサービスであったり、自分の楽しみであったりということで、教会とは縁のない生活をしていたわけであります。イエス様を信じるようになって礼拝をする日曜日へと変わってまいりました。今日の箇所としまして、もう一度改めてですね、この安息日についてご一緒に見てまいりたいと思います。新約聖書の時代、ユダヤ人たちは金曜日の夜から夕方から土曜日の日没まで、これを安息日としておりました。でその起源はどこに記されてあるかと言いますと、もちろん聖書では一番最初に目に留まりますのは創世記であります。創世記は神が天と地を6日間にわたって作られたと。その際の6日というのは今の24時間かける6ではもちろんないわけでありますが、第1の日から第6の日までということですね。そして第7の日、創世記2章2節には、第7日目になさっていたすべての技を休まれ、この日を聖であるとされた、このように記されているところでありますし、続いて出エジプト記20章を見ますと、実戒が記されています。その8節、20章8節には、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない、しかし7日目はあなたの神主の安息である。こういうことでよく知られたことであろうと思います。そして最後に申命記5章を見ますと、安息日が設けられた趣旨がこうだからというのははっきり打ち出されています。その5章15節を見ますと、あなたの神主が力強い御手と述べられた腕とをもってあなたをそこから連れ出したことを覚えていなければならない、それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。それは神がイスラエルの民族を400年にわたって奴隷状態であったエジプトからモーセを通して救出された、このために安息日の規定が設けられたという趣旨ですね。で創世記から、最初の5章はいわゆるモーセが書いたと言われているんですけれども、もちろん順番が創世記から始まったかどうかっていうのは定かではありませんし、おそらくモーセの時代にこの安息日というのが自分たち民族にとってはなくてならない非常に重要な戒めということで、天地万物の創造者の創造の御業を覚えて礼拝しろということと、我々はあの苦しみのエジプトの奴隷の時代を経て今救われているのだ、その救いの技を覚えるため安息日を覚えよう、この二つの趣旨でありますし、もちろん創世記が記していますように、神がすべての創造の技を終えられて休まれたように、あなた方も休みが必要だ。旧約聖書を見ますと、安息日の規定というのはこの三つの柱によってなっていると考えていいのではないかと思いますが、今日読んでいただいたマルコ2章の終わりから3章の始めのところ、2つの安息日の出来事が記されております。でこの安息日の出来事を読みますと、 当時のユダヤ人たちが考えていた安息日と、イエス様が心に留めておられた安息日のあり方にはものすごく大きな隔たりがあったということがわかります。少しずつ見てまいりたいと思いますが、マルコ2章23節以降は、安息日に弟子たちが麦畑を通っていた。その途中で麦の方を歩きながら摘み始めた。これが問題になったということなんです。何が問題だったのか、まあ、私たちの時代で言えば、黙ってよその家の麦を摘む、これは窃盗ではないかということですが、この時代はそうではなかった。黙って人の畑から収穫物を得て食べてしまう、これも例外的に実は認められていたわけですね。申命記の23章25節に出ております。隣人の麦畑に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌でガサッと、これは明らかに窃盗です、盗みです。けれど自分が穂を摘んで、身を摘んで口に入れる。空腹の人たちがそのそばを通っていった時、旅の途中で通っていった時、貧しい人が食べるものに困っていて、何にも食べられないそこに麦の穂があった、それは良いということなんです。では何が問題であったのかというと、ファリサイ人たちはこの出来事が安息日に起こったということに目を留めたわけであります。なぜそれが彼らの怒りに火を転じたのか。麦の穂を摘む、これは労働にあたるという解釈です。先ほど読みました、聖書にですね、安息日に何もしてはならない、仕事してはならない、麦の穂を摘むのは仕事だという規定が細かくこの時代には作られていたということがわかります。で、それに対してイエス様が何をもって反論なさったかというと、サムエル記上の21章1節以降の出来事であります。それはダビデとその連れの者たちが食べ物がなくてひもじかった時、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。これは安息日にということではなかったかと思いますけれども、あれほど大事な礼拝で使う備えのパンは、それを食べることができるのは祭司以外にはいないけれど、緊急を要するダビデはそれを取って食べた。いかに王といえどもですね、許されることでありません。そして友の者たちにもそれを取って食べさせた。これは許されることではないけれど、ダビデとその友の者たちはそれをしたではないかと、こう、イエス様もおっしゃった。そこで語られた重要なポイント、安息日は人間のために設けられたものです。人間が安息日のために作られたのではありません。これは多分イスラエルの民族が聞いたことのない言葉ではないかと。正面からこんなことを言える人はいなかったのではないか。労働してはいけないの一点張りですから。で、一体何が労働に当たるか。例えば今日で言えばですね、重さ何キロ以上のものを背負ったらこれは労働になるとか、何歩以上歩いたら労働になる、ここからあそこまでの距離大体を押し量って、これは労働になる範囲か範囲でないかをいちいち厳格なパリサイ人たち、そしてその影響を受けていた人たちは考えていたわけですね。私など毎日 7000歩、8000歩、9000歩歩いてますので、これ完全に労働ということになって、違反ということになるかもしれませんね。人間が安息日のために作られたのではない。もう一つの出来事がマルコ3章1節以下であります。ここにファリサイ人に加えてヘロデ島の人たちが加わってまいります。まあ、ヘロデ島というのはですね、宗教団体ではありませんで、政治結社と言ったらいいのかもしれません。時のユダヤ地方の領主であったヘロデ・アンティパスという人を支持する人たちであります。このヘロデ・アンティパスという人はですね、ユダヤ人でありますけれども、時の権力、ローマとですね、結びついて自分たちの権威を高めてきた人、そしてその周りにいる人たちがヘロデ島のものということになります。ですので、非常に厳格な立法主義に生きるパリサイ人とヘロデ島とは全く対極にいる人たちであってですね、絶対に水と油ですから結び合うということはないはずなんですが、共通の敵のためにですね、彼らは手を結んで、そして、いかにして葬り去るか、イエスを葬り去るかということでというのが6節に出てくるわけでありますが、いかにですね、パリサイ人といえども、安息日、安息日に、人を癒してはいけないの一点張りではなくて、緊急を要する場合、特に命に関わるような場合は、例外的に、その、助ける行為というか、癒す行為、これを認めていたというのは、ほっとする話であります。自分の子が高熱でうなされている、水も飲ませないし、薬も与えないし、ね、横に寝せることもしないのではなくて、家畜が、このままでは危険な状態で命を落としてしまうという時には、それなりの例外的な措置が認められていたようでありますけれど、しかし、イエス様は、ここで、安息日に、この片手のなえた人を、はて、癒すのだろうか、どうだろうか、虎視眈々と彼らは見ていたということであります。そして、三節を見ますと、この人に立って真ん中に出なさいとおっしゃって、この人を呼び出した後で、問いかけます。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか。これもファリサイ人たちにとってはですね、意外な言葉を使ってきたなという思いだったのではないでしょうか。誰も安息日に悪いことをするよりは良いことをするに決まってる。人の命を失わせるようなことよりは命を助けることの方がいいに決まってる。しかし病気を癒すという行為が、この場合皆さんもお考えになると思いますけれど、手の片手の慣れた人ですから、昨日今日に始まったことではないわけです。明日も明後日も来年もこの方はおそらく生涯にわたって手が苗えた状態で生きるということになるでしょう。緊急を要する癒しが彼に今必要だとは思えません。なぜイエス様はそこでこの人を癒されたのか。それは四節にあるように善をするためであり、命を救うためであるということです。これも批判的な人たちにはですね、受け入れがたい、説得しにくい言葉。しかしここでイエス様が語られた命を救うというこの命、プシュケーという言葉は、同じマルコの福音書8章35節にも使われてきます。そこには命を救おうと思う者はそれを失い、 私と福音とのために命を失う者はそれを救うのである。この片手の苗た人のその苗た手をこの癒すということは、それがどうして命を救うということになるんですかという疑問が出てくるかもしれません。それほどに実はイエス様はこの人のその体の状態を重く受け止めてくださったということではないでしょうか。今日と時代が違います。片手が萎えているという人の生涯は非常に惨めです。社会から阻害され、そして神の祝福からは遠ざけられたものというレッテルが貼られています。神の祝福を受けている人たちを遠くから眺めていて、素晴らしいな、でも私にはそれがないな、そのようにしてこの人はずっと生きてきた、これからも生きていく、でもこの安息日の礼拝にそこに座っている、そのことの重みを誰も心に留めていなかった。イエス様が今日私はあなたを癒すと、その言葉はありませんけれども、そのことを実行なさったわけであります。なぜ安息日にそんなことをするのか、明日ではいけないのか、誰もそう思うと思います。あえてイエス様がそれを今日この安息日になさったのは、深いイエス様の思いがあった。それはもちろんこの人との出会いはおそらく今日限りだから今日癒すんだ。明日は私は別のところにいる。そして彼も他のところでまた生活をするであろう。この出会いの中で私は彼の命を救いたい。手を治したい。で、それに対してこのファリサイ人、そしてヘロデトたちは怒りをあらわにします。戒めを守るのか、守らない、破るのか、破るということを公に宣言するばかりか、自分を正当化している。しかしイエス様も怒っておられます。嘆いておられる。その怒りと嘆きはファリサイ人たち、ヘロデ島だけでなくて、そこで沈黙している人たちに対してです。あなた方はなぜ今黙っているのか。安息日に関してこうして見てまいりますと、明らかに当時の人々の安息日についての理解がイエス様と大きく離れている、乖離しているということがわかります。ではイエス様のように安息日をそのように自由に、良いことであったら何でもということならば、一体誰が礼拝に来るか、そう考えてしまうかもしれません。で、それは私たち教会に忠実に礼拝に集う人たちにとっての一つ考えていただきたいことであります。自分も含めてであります。牧師という立場に立ちますと、洗礼を受けた方々が徐々に増えて、そして礼拝が賑やかになり、いろんな方々が増えてくるということは非常に喜ばしいこと、嬉しいこと、大きな願いが少しずつ実現していく、それを見る楽しみがあります。私は忘れもしません。1995年の1月17日を境にして教会が少しずつ変わってきました。70人ほどの集まりでした。それが礼拝が2週間にわたって集まれる人だけ集まった最初の日は19名、次の日曜日は24名、しかし19名であれ24名であれ、他の方々は前もって配っておりました。あの頃インターネットありませんから、配っておりました説教のテープをそれぞれの家庭集会で聞いていただくという形で、ほぼ同じような人数が一応礼拝をした形になりました。けれどもそれから 被災された方の中には他の地方へ移っていかれる方もありますし、教会に事情があって来れなくなる人たちも出てきて、あれを境にして少しずつ礼拝が減っていく。それは非常に私にとって悔しいことでした。分かっているんです。でも悔しかったんです。でもその悔しさは一体どこから来てるのか。人数が減ったという悔しさ、それをどう私は教会員の方々にお伝えすることができるか、伝えることはできませんでした。みんな分かっているんですね。そしてさらに年数が経って見てみるとですね、やはりこういう礼拝に人がたくさん来ることは良いこと、減るということは辛いことという思いはどの教会の方々も、もちろん牧師であればなおのこと強く強く思います。どこか少しピントがずれてはいないか。安息日の礼拝はそのために信徒さんがいるのではなくて、人それらの人たちのための安息日の礼拝が設けられているという思いがどこか消えていって、クリスチャンは教会のためにいるんだという思いは口にはできないけれど、どこかそういう思いがあって、反対に教会はこの地域のまだ教会にもおいでになってない方々のためにもある。もちろん会員さんの方々のためにもある。教会は主の教会であって私の教会ではない。私たちの教会であるけれど私たちの教会でない。で、こういった思いというものをずっと抱えながら今に至っているわけでありますけれども、今日の聖書の言葉は改めて安息日から主の日へというその言葉の使い方の転換ということの大切さを思います。神学生時代に教えていただいた新約学の先生がおっしゃった、あの方はよく私にですねそういうことをおっしゃって心にぐさっと刺さるんですよ。その一つであります。私たちはどんな神学書を読んでもいいです。それまではあれはダメ、これはダメと言われていた時代がある。どれを読んでもいい。でも、どれを読んでもしっかり立つべきところに立つようにということと、実会の中で私の考えでは一つだけ終わった戒めがあります。彼はそう言うんですね。あるはずがない。それは安息日の規定です。安息日はもう終わりました。主の日に変わったのです。なぜ新約聖書の時代に入って人々は土曜日の礼拝から日曜日の礼拝へ変わったんでしょうか。根拠は何でしょうか。あるグループでは今も土曜日に安息していますが、安息日の礼拝ということでやっておりますが、ほとんど大多数の教派、カトリックもそして正教会もプロテスタントのほとんどが日曜日に礼拝をします。どうしてでしょうか。それはこの日に主にお会いできたという聖書の記録です。復活から、復活自体が日曜日であったということ、復活から一週間後、弟子たちがイエス様に再会したということ、そしてこの日には主にお会いできる、さらにペンテコステ日曜日であったということ、こういうことを見ていきますと、そうだ、古い安息日の土曜日の規定から、主の日、復活をお祝いし感謝する主の日、への礼拝に変わったのだということがはっきりしてまいりまして、誰彼となく日曜日、最初はどうも土曜日と日曜日に両方礼拝していたようでありますが、徐々に土曜日の礼拝から日曜日に変わっていって、もう今 99.9%、それ以上の教会は日曜日の礼拝ということになっております。で、ここで冒頭で申し上げました3つの柱、もう一度確認しておきたいと思います。安息日はもちろん終わったわけではなくて、この日に仕事をしてはならないという規定から、聖なる日曜日、聖なる日に、喜びと感謝を持って、創造者である神への礼拝と、そして出エジプトの出来事ではなくて、イエス・キリストが十字架の上で命を捧げてくださって、復活をしてくださった、それが私たちのためであり、私のためであるということを感謝するために、主の日に礼拝をしようということ。そして三つ目に、私たちはやっぱり休息が必要です。実は、おととい、昨日と進学校の関係でですね、土曜、金曜日の夜、そして昨日の午前中、ずっとリトリートをしておりました。私たちの団体の母の家という素晴らしい立派な施設がありますが、そこに集まっていただいて宿泊して、日頃毎日顔を合わせているような先生方、あるいは新学生の方々と同じ顔ぶれなのに場所を変えて、そして一泊をして、まあ私は家に帰りましたけれども、一泊をして、改めてそこで聖書の言葉を聞くと、スーッと入ってくるんですね。いつも同じ顔ぶれで、小さな教室で、そして同じ先生方から聞いておられる方々も場所を変え、そして、ゆったりとした中で聞く言葉、御言葉は本当に魂と体を休めさせる大きな力になります。私たちが日曜日ごとに礼拝に集まるのは規則で集まるのではない。来ない人をチェックするということではない。体が重いのであれば、気分が優れないのであれば、どうぞゆっくりお休みください。そしてまた元気を戻して、元気になって、ここで再会しましょう。何か非常に苦しい問題と格闘していて、礼拝に行くだけの気力が湧いてこない。そのことを先生にお祈りしていただき、そして支えていただきながら、ある期間を経てもう一度立ち返ることができる。それを喜ぶことができたらどんなに幸いでしょうか。安息日は人を縛る規則でしたけれど、主の日の礼拝は人を解放する、休みを与える、感謝を共にすることのできる日ということであります。今日皆様方にこの聖書の箇所をご一緒に味わっていただき、そして改めて主が私のため、私たちのために命を捧げてくださったことを感謝し、創造者である方が私をお作りください、守り導いてくださるのだから、あれやこれやの心配は横に置いて、とにかくこの一週も主と共に歩んでいこう、そういうふうにですね、心をしっかりとさせていただくことができればどんなに幸いかと思います。そしてそのようなことがこの街道で行われているということをお知りになる私たちの身近な方々がここに来たいと思わないはずがないわけであります。そういうふうに私たちはそれらの方々に接していくべきであるし、来なさいではなくて、ここは素晴らしいところです、お待ちしてますという思いでですね、私たちが向き合うことができればどんなに幸いかと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、人のために作られた安息日の規定がいつの間にか人を縛り、人を排除する規定へと変えられていたということを思います。 私たちもそういう中から今一度主の日の恵みを覚えて、この日に教会に集まることの素晴らしさにさらに目が開かれて、私たちの周囲の方々が本当の魂の安らぎを御言葉から得ることができるように、賛美を捧げまた祈りをするこの生活の中から新しい力が湧き出てくるということをお知りになることができるように、私たちもこの場におられる方々と共に、またこの場におられない方々への熱い思いを持って祈りを捧げていくことができるように、また私たちのこの一週間のそれぞれの働き、学び、奉仕、生活を守り導いてくださいますように、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。